こんにちは、ムンゾーです。これはムンゾーンです。ムンゾー、一人旅もどき日記2018の続きです。この間、ちょうどお話ししたのが、福岡に着いてからのことでしたね。で、地下鉄の駅へ行くときにちょっと、地下鉄、だからちょっと、なんだったっけ、下りのエスカレーターに無理やり乗って、どんからどんから落っこちたという話。起こしたわけじゃないんですよ。尻もちついたという話でしたね。じゃあその続きからです。その後、無事に電車に乗り込みまして、そのまんまずっと友達のうちの最寄り駅まで行きました。で、そこで降りると、福岡県在住のお友達が、車で私のことを迎えに来てくれてて、その車に乗せてもらって、車椅子も乗っけて、一緒に太宰府に行きました。もちろん太宰府天満宮が目的だったんですけど、それともう一つ、もう一人お友達が福岡県の太宰府市に住んでいるので、そこを訪問するという大きなイベントがありました。私が東京で働いていた頃に、その二人とも福岡から、東京に、同じ会社に勤めまして、で、三人、私が一番年上なんですけど、大体こう、同じ感じで楽しかったです。で、その二人はだから福岡県出身だったので、その後、会社勤めを辞めて、で、福岡に戻っていって、そこでもずっと暮らしているんですね。で、その彼女たちのそれぞれの結婚式には呼んでもらったんですけど、その時以来です。3人揃うのはその時以来ですね。なんかね、ちょっとね、嬉しさっていうか、嬉しいし、興奮しちゃうし、なんかちょっと、じーんとこう、嬉しさが募りました。で、その、太宰府にいる彼女は、特に、自分で雑貨屋さんを開いてるんですね。で、そこのオーナーとして、切り盛りしているみたいなんですけれども、その、成功ぶりが嬉しくってね、なんか、ああ、なんかね、何やっても、ある程度はできると思っている子だったけど、確かにあんたすごいねっていう、こう、なんて言うんでしょうね。喜び。で、そこで買い物を少しして、で、もちろんその、もう一人のお友達の分も、よかったら私が払うよって言ってたんですね。払う気満々で。で、特にその子のうちに泊めてもらう予定してたんで、もちろん私が全部払うつもりだったんです。なんだけど、なんでしょうね。最後まで私の財布からお金が出ることはありませんでした。いいよいいよ、あ、それは私の分だから私が自分で払うよって言ってくれてたり、いくらだったのって聞いても、5000万円とか冗談で全部返され、すごく気を使ってくれて、結局私お金払ってないです。そのお友達の分をね、おごろうと思ってたんですけど、結局なんかこっちがなんか、なんて言うんでしょうね、車に乗せてきてもらったり止めてもらったりとか、なんかおもてなししてもらった感じなんですね。で、あとその雑貨屋さんでいろいろ写真撮ったりとか、たまたまちょうどお客さんがいない時でよかったんですけど、いろいろお話もいっぱいできて、いっぱい写真も撮れて、じゃあちょっとご飯食べようかっていう時間に行ったので、3人で隣だったかな？近くの和食屋さんみたいなところでご飯食べて、で、それも私、払う気満々だったんですけど、 本当に本当に払う気満々だったんですけど、今度はその雑貨屋さんやってるオーナーの女の子が、いいよ、ここまでわざわざ来てくれたんだから、とか言ってくれて、思ってくれちゃったんですね。私ね、本当、たかりに来たわけではないんですよ。本当に、払うつもりはあったんですけど、すごくいいよって言ってくれると、財布は、何回も出さないですから、そのまま引っ込めてしまいました。ごちそうさまでした。ありがとう。はい、それで、せっかく太宰府まで来てますから、そこのお店にちょっと荷物置いてったのかな？忘れちゃったけど。まあ、でもまた戻ってくるよって言って、太宰府の天満宮まで行って、それは、もうなんか、二人いるとややこしいですね。泊まりに行ったお家のお友達が、のりちゃんと言います。で、お店を開いてるおしゃれな、雑貨屋さんのオーナーが、りっちゃんと言います。で、りっちゃんのお店を出て、のりちゃんが車椅子を押してくれて、参道ずっと歩いて行って、太宰府天満宮に着きました。で、いっぱい写真撮ってくれたんで、その時の写真いっぱいあります。すごい嬉しい。で、行ったら平日だったんですけど、たくさん人がいて、で、もちろん、たくさん人がいるっていうのは受験生とかね、そういう、なんていうんですか、お札とか、お参りする人の、参拝客なんですけど、観光客がすごい多かったです。しかもやっぱり平日ですから、海外からの観光客がすごく多かったです。で、まあ、その彼女、友達、のりちゃんによると、もうほとんど平日とか、祝日とか休みとか関係なく、人は多いし、で、やっぱり、アジア圏の人、だから、台湾、それから、香港、韓国、あと中国、もう、ここから、ごめんなさい。ここからの観光の人がものすごく多いらしいです。で、近年すごく、目に見えて多くなったそうです。で、あ、そうか、とか言って聞きながら、なんか牛の形した置物みたいな、でっかい牛かな？それ触ってきたりとか、あと、絵馬描くところでもいろいろと手伝ってくれたりとか、吊るして、で、しっかり写真撮って、で、お参りも、もちろんお参りもして、で、帰りにゆっくりと参道を歩きながら、梅ヶ枝餅売ってたんで、むっちゃ美味しそうな梅ヶ枝餅だったんで、あったかいの買って、で、あ、これ私払う、大丈夫とか言われたんで、はあ、っていうんで、また梅ヶ枝餅買ってもらってってか、別に私一人食べる分じゃないですよ。そういうことじゃなくて。で、買って、それで、りっちゃんの雑貨屋さんにまた戻って、その時も、ちょうどお客さんがすごい少ない時だったんで、ゆっくりとお話しすることができて、で、りっちゃんに、じゃあ、そろそろ帰るねって、あまり商売の邪魔してもなんだからというので、まあ、いい時間までいたんですけど、途中で帰ってき、途中でっていうか、まあ、閉店まではいなかったっていう意味ですけどね。帰ってきて、で、のりちゃんのお家に入れてもらいました。そこで、待っていた、そこに待っていたとか、待ってはいなかったんですけど、そこにいるのが、10匹の猫です。10匹いるっていうのを最初知ってたんですけど、どうなのか、すごく、ドキドキワクワクっていうか、経験がないので、特に猫がいるうちっていうのは、お友達のうちとかでも経験はあるんですけど、大概1匹なんですね。で、10っていうのは経験なかったんで、わあ、10どうしようどうしよう、まみれちゃったらどうしようって言ってたら、平気だよ、絶対みんな怖がって出てこないからって言ってたんで、あ、そうかと思って。 で入っていきました。で、確かに私が来てるっていう気配で察している猫ちゃんで、やっぱり人見知りの猫ちゃんはもう全然出てこないんですね。で、10匹いるうちで2日間泊めてもらった中で、私が見てたのは3匹は割といつもここにいるねっていう感じで、今とかでも私がいても平気でいる猫ちゃんだったんですね。でも、あとの7匹は、まあ、途中途中で、こう、いろいろ歩くところを見るんですけど、私がいるっていうのをハッと見つけると、さささっと、こう、行っちゃうんで、あんまり見る機会はなかったんですけど、いつもだったら、結構、のそのそと、いろんなところを歩いてるそうです。そうですよね。自分の家ですからね。で、そこのうちの猫ちゃんは保護した猫ちゃんばっかりだったと思います。保護したっていうのはどこかでこう泣いてたり、そういうどっかでこう道に泣いてるのを保護してきたりとか、そういうこう、なんて言うんでしょう。なんていうの？ペットショップで買ってきた猫ってんじゃなくって、どこかでいて、にゃにゃ泣いてるのを、なんて見過ごすことができずに連れて帰ってきたとか、そういう猫ちゃんがみんな幸せそうにいました。来た時はやっぱり警戒心がすごくて、もう全然触らせてくれないし、ちょっと近づくとシャーッとすごく警戒して威嚇してくるっていうかな、そういう状態だったそうなんですけれども、それをだんだんお家で優しく優しく可愛がっているうちに、もうその猫ちゃん本当にそんな風だったのっていうのが信じられないくらい人間に慣れちゃって、安心しきってベターっと寝てるんですね。でもそういう安心して、もうここは誰も絶対怖い人来ないっていうね、そういう安心感と可愛がられてるっていうね、すごくこう雰囲気が伝わってきて、とってもそのくつろいでる猫ちゃんを見て、こっちがくつろいでしまう感じでした。すごくね、可愛いなぁと思いました。で、可愛いなぁと思うと同時に、まあ、10匹いますから、もう絶えずやっぱり猫ちゃんのお世話とか、いつも細かく動いてるんですね。でも本人は全然大変だと思ってやってるわけじゃないんだと思うんですけど、カリカリをこまめにこう出して、お前お腹空いたの？とか言って喋ってるんですね、猫とね。で、お水は飲んだ？とか聞いて、全然減ってないじゃんとか言って、お水の量を確かめたりとか、あとお掃除したりとか、それを、すごいこまめにやってて、ああ、私ここまでできないなって、確かに一匹だったら、なんて言うんでしょう。あんだけの手間はかからないだろうけど、でもやっぱり、すごい手をかけて可愛がっているのが見えたので、ああ、そこまではできないな、というのをすごく感じました。あ、ここにいる猫ちゃんみんな幸せだな、と、すごい思いました。まあ、ラッキーだったんですよね。運の強い猫ちゃんたちだと思いました。で、のりちゃん家でご飯食べさせてもらって、で、その日はなんかこう、鍋とかいろいろ出してもらって、美味しかったです。本当にすごい美味しかったです。で、私が一番美味しいと思ったのは、その二日目に出てきた、その鍋の出汁を利用したカレーなんですけど、むっちゃ美味しかった。出汁がすっごい出てて、でも、彼女はね、二日目はね、割とちょっと熱が上がってたみたいで、ぐったりしてる感じだったんですけど、そんな中でも、こう、私の夜ご飯とか気にして作ってくれて、本当にね、ありがたい、申し訳ない、っていう感じで、私もちょっと、その二日目は疲れが出て、あんまり体調良くなかったので、結局その、滞在した1日目は、まあ、太宰府行ってたし、で、その、明けて翌日は、2人で丸1日ずっと寝てた感じ。 うちの中で寝てた。一歩もうちから私は出なかったです。で、そこでその日の二日間の滞在を終えて、次は大阪に向かいました。もう次がオーラスです。筋田はここ、言えなくなってた。ここで、九州の訪問、九州訪問終わりです。また聞いてくださいね。ありがとうございました。またねー。